り潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきたりいろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
嫌です。
ゆくもば第315回です。
今週は NTT が NTT ドコモを完全子会社化というニュースと、東京証券取引所のシステムトラブルで終日売買停止というニュースで持ちきりだったように思います。
NTT の完全子会社となることで NTT ドコモは上場廃止になるわけですが、これがドコモにとって前進なのか後退なのか、さまざまな意見がありますね。完全子会社化されることで NTT コミュニケーションズや NTT コムウェアなど他の子会社の事業が再編されてドコモが引き継ぐのではとか、ドコモがいよいよサブキャリアを持つのではとか、いろんな憶測が飛び交っています。
NTT コミュニケーションズのモバイル関連事業が整理されてドコモが引き継いでドコモがサブキャリアを持つことになるというのは実際にありそうなシナリオではあります。 KDDI が UQ モバイルの事業を引き継いだというタイミングなので余計に現実味がありますよね。
東証のシステムトラブルは共有ディスク装置のメモリーが故障して本来切り替わるはずだったバックアップ系に切り替わらなかったというのが概要だそうですが、まあ具体的な障害内容は中の人が専門のようなので、
ハードウェアのトラブルは避けられないことですが、今の時代はトラブルが生じた場合でも事業を継続するための BCP 事業継続計画というのが非常に大事になってきますね。
システムベンダーの富士通は株価が下がるところが売買が停止してるから下がらずに済んでよかったなという内容のツイートを見かけて笑ってしまいましたが、翌日しっかり落ちてましたね。また東証による記者会見の際のマスコミ記者の IT リテラシーがあまりにも低い質問内容についても話題になっていました。そういう知識に疎い一般の人々と当事者をつなぐのがマスコミの仕事だと思いますが、そのマスコミが一般の人々に近すぎると当事者が伝えたいことが伝わらないという意味ではあまりよろしくはないようにも感じます。それでは今回のニュースです。
楽天モバイルは楽天回線で楽天アンリミットのサービスを iPhone SE で利用中のユーザーに対して iOS14 へのアップデートについての注意を呼びかけています。楽天モバイルによると iOS14 にアップデートした iPhone SE において電話アプリや楽天アプリにおいて他の携帯キャリア回線からの通話や固定電話、海外からの着信が利用できない可能性があるとのこと。なお、iPhone XS や iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max では、この事象は確認されていないとのことです。楽天モバイルでは、引き続き iPhone SE で楽天アンリミットを利用するユーザーは、 iOS 14へのアップデートを控えるよう案内していますが、iOS 14でも利用できるよう調整を行っていることを明らかにしています。
この事象が発生しているとき、発信元では電源が入っていない旨のガイダンスが流れ、着信側では着信音が鳴ることなく、その後不在着信通知が届くのだそうです。楽天回線と iPhone の話題になるといつも言っているんですけど、正式に対応をアナウンスしていない端末に対して手厚いなと思いますよね。中の人は、前回の冒頭でもお話ししていますけど、楽天回線を OPPO AX7 で運用していますが、これを eSIM に切り替えて iPhone SE で運用することを考えているところでした。iOS 14はいろいろとあるようなので、まだ手持ちの iPhone のアップデートも待っているんですけど、利用中のサービスで影響が出そうな人はまだしばらくアップデートができない感じですね。
10月1日付で MVNO サービスの UQ モバイルの事業について UQ コミュニケーションズから KDDI へ移管されました。これに伴う au と UQ モバイルの住み分けについては、先日行われた au の新製品発表会において、 au の新製品は 5G 対応モデルのみとなり、4G のみに対応する従来の携帯のスマートフォンは UQ モバイルが担う旨が説明されたそうです。また、KDDI は10月1日から、全国22店舗の KDDI 直営店で UQ モバイルの取り扱いを開始したことを明らかにしました。プレスリリースでは、最先端、高品質な au に、低廉かつ安心の通信サービスである UQ モバイルが加わり、両通信サービスにライフデザインサービスを組み合わせ、すべてのお客様に新たなライフスタイルの提案に取り組んでいきます、と案内しています。
今年の5月に UQ モバイルの移管が発表されたとき、au と UQ モバイルの住み分けはどうなるのかと思っていたんですけど、最先端のサービスを au で、従来のサービスを安価に提供するのが UQ モバイルという感じの住み分けになっていきそうです。そうなるとして、UQ モバイルの販売が au ショップでされないとユーザーは不便になりそうだなと思っていたんですけど、直営店から取り扱いが始まったようですね。ところで、ソフトバンクと Y モバイルの場合、MNP するときに番号の移行は MNP として処理されますが、割引などの優遇については他社からの回線移行という扱いをされません。au と UQ モバイルの場合もこのようなことになるんでしょうか。従来どうだったのか、というのをちゃんと把握できていないのですが、ちょっと気になるポイントです。
CPU より各員、テクジョーニアットはポッドキャストを不定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
楽 天モバイルは9月30日に発表会を開催し、同日から 5G サービス、楽天アンリミット V を開始したことを明らかにしました。従来提供していた 4G サービス、楽天アンリミット 2.0 と同額、月額2980円で提供し、従来契約していたユーザーについては、楽天モバイルのウェブサイトかマイ楽天モバイルアプリからアップグレードの手続きを行うことが可能です。なお10月12日からは順次自動的にアップデートが適用されるとのことです。なお、楽天アンリミット V についても、3月から展開している新規契約300万名対象の、プラン料金1年間無料キャンペーンの対象になるとのこと。サービス開始時点で、通信速度は下り最大 870Mbps、上り最大 110Mbps、11月中に下り最大 2.8Gbps、上り最大 275Mbps まで高速化する予定とのことです。開始時点でのサービスエリアは、東京都、神奈川県、埼玉県、北海道、大阪府、兵庫県の一部地域と非常に限られていますが、今後、エリア拡大を続け、2021年3月までに全都道府県でサービス開始予定。また、2021年第2四半期にスタンドアローン方式での 5G サービスの開始を予定しています。対応端末は、6月から販売しているシャープのアクオス R5G。ソフトウェアアップデートを適用することで楽天モバイルの 5G サービスに対応するとのことです。また、独自ブランドの 5G 対応スマートフォンとして、楽天ビッグを発表しました。製造を担当しているのは ZTE で、6.9 インチの有機 EL ディスプレイを搭載。インカメラは画面の下側に内蔵することで、ノッチやパンチホールがないデザインを実現しているとのこと。 5G 通信はサブ6帯のほか、ミリ波帯にも対応しているとのこと。チップセットはクアルコムのスナップドラゴン 765G5G、 メモリーは 6GB、 ストレージは 128GB、 アウトカメラは8メガピクセルの超広角、64メガピクセルの広角、2メガピクセルの深度測位センサー、2メガピクセルのマクロレンズの4眼カメラ、インカメラは32メガピクセル。カラーバリエーションは、ブラック、ホワイト、クリムゾンレッドの3色展開で、クリムゾンレッドのみ11月以降の発売となります。顔認証には対応しませんが、ディスプレイ内指紋認証に対応しています。
6月のサービス開始予定を3ヶ月延期して30日に発表会を行うということが明らかになった時は、さらに数ヶ月延期する言い訳かなと思っていましたが、ギリギリ30日にサービス開始で面目を保った感じです。とはいえ、サービスエリアは非常に限られた形で、そこはまあ仕方ないかなという感じですが、既存のユーザーも含め、すべてのユーザーが 5G 契約となり、しかも料金は 4G から据え置きというところで、ニュースの字面となった時のインパクトは大きい発表だなという印象です。対応端末はアクオス R5G と、今回発表された楽天ビッグの2種類となりましたが、ミニの次はビッグというのは、ちょっと安直な印象も否めません。ビッグの次はメガビッグとか、なのでしょうか。ディスプレイ内指紋認証とか、いろいろ見るところのある端末ですが、中の人としては、ミリ波帯対応の 5G スマートフォンがまだ少ない中で出てきたところに注目をしています。また、楽天モバイルは 4G 対応のスマートフォンとして、楽天ハンドも合わせて発表しました。楽天ハンドもディスプレイ内指紋認証に対応を、5.1 インチの有機 EL ディスプレイを搭載し、横幅を 63 ミリに抑えて握りやすいことをアピールしています。 楽天ハンドはこの秋の発売を予定しているとのことです。楽天ハンドについては発売日が決まったら改めてスペックなどを詳細に見ていきたいですね。
Google は 5G 対応スマートフォン Pixel 5、Pixel 4a、5G を発表しました。どちらも比較的安価な 5G 対応機として発表されており、Pixel 5はワイヤレス充電とリバースワイヤレス充電に対応し、 Pixel スタンドで Pixel 5を充電後、さらに Pixel 5から Pixel バッツへ充電するという使い方ができるとのこと。 Pixel 4と比較すると 0.3 インチ画面サイズが大きくなりますが、インカメラがパンチホールで搭載されることでカメラ搭載面のベゼル幅がさらに縮小されることになり、本体サイズとしては縦の長さが 3mm 短縮されているとのこと。またバッテリー容量は 2800mAh から 4000mAh と大幅にアップしています。防水性能もサポート。一方、側面を握って操作するアクティブエッジやレーダー技術を使い、画面に触れずとも操作できるモーションセンス、顔認証には非対応とのこと。 Pixel 4a、5G はPixel 4a の派生モデルではありますが、ディスプレイは Pixel 4a の 5.8 インチに対して 6.2 インチに大型化、バッテリー容量も 3885mAh にアップするなど、ハードウェアの設計が変更されています。カメラは Pixel 5に準じたスペックとなり、ステレオスピーカーとなるのも Pixel 4a との違いですが、指紋認証に対応する一方、顔認証には非対応とのこと。どちらもチップセットはクアルコムのスナップドラゴン 765G、 メモリーは Pixel 5は 8GB、 Pixel 4a、 5G は 6GB で、ストレージはどちらも 128GB。 カメラはどちらもアウトカメラは1220万画素と超広角1600万画素のデュアルカメラ、インカメラは800万画素、防水は Pixel 5のみ対応です。5G はサブ6帯のみに対応。SIM カードはシングルのナノ SIM スロットと eSIM でデュアル SIM 構成となります。
Google の Pixel シリーズの最新モデルが登場です。ハードウェア構成としては、楽天モバイルの楽天ビッグと近いところもあって、価格帯も含めて競合する感じですね。 Pixel 5がハイエンドに振り切った仕様にならなかったのは少し意外でしたが、これは価格上昇で10万円クラスの機種となり、販売が振るわないという事態を嫌ったからなのかもしれません。一方で Pixel 4a、5G と差別化はされているものの、その差別化の幅が思ったよりも小さいという印象にもなってしまいました。なお国内キャリアでは、Pixel 5は au とソフトバンクで販売、Pixel 4a、5G はソフトバンクの単独販売となるようです。今回のニュースは以上です。
以前からお話をさせていただいている番組の改編について、まだ最終決定には至っておらず、諸事情から少なくとも今月中は基本は現状を維持しなくてはいけない状況です。しかしコメント紹介をお休みする回については、試験的にニュースの本数を増やしてお送りすることにしました。
今回は初のお試しになったのと、楽天モバイル関連のニュースが思ったより長くなってしまったので、通常より1本増です。余裕を持って編集をするはずが、急遽所用で1日全く作業ができなくなるアクシデントが発生して、またもやドタバタでしたね。
何もない時でもドタバタしてない甲斐がない気がしないではなく。
それはともかく、今回のフォーマットが改編後の構成と思っていただいて良いかと思います。最終移行した場合はこの後のエンディングの内容が変わるのと、ニュースが4本または5本になるのは内容とボリュームで都度調整って感じですね。次回はコメント紹介を入れた原稿編成に戻してお送りする予定です。ゆくもばではお聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または配信しているブログのコメント欄やメールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組状況開始もどうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのかすごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は佐藤ささら、
鈴木つづみ
いやでお送りいたしました。